それでは不安の時間を頂戴いたしまして、皆さんに現状の報告と、ピアノ科学として何ができるかということを一つ一つずつ、豊島先生から回していきたいと思うんですけど、ちょうどですね、あれでしたっけ、3時、どうでした、その頃でしたけど、それから余震がずっと続いてて、私の体の感覚で、大体震度3ぐらいまでだったら、あ、地震がちょっと大きいなっていう感覚なんですけど、震度4になるとかなりこう恐怖心が出てきて、あの時ちょうど震度5をちょっと超えるかぐらいだったんですけど、現実問題、すぐニュースを聞きましたが、こういう言い方は禁止なのかもしれないですけど、映画でね、CG で作ってるような津波の場面が出てきて、現実火の海になったり、まるでこう、なんていうかな、現実を起こりうることが想定できない事態が起きすぐこの日本の中で起きているんだと。で、大津波警報が出てたと思うんですけど、うちの家族はみんな避難してたんですけど、大津波来ないから大丈夫だよということで迎えに行って私、家には帰ったんですね。皆さん避難された方いらっしゃいますか、大津波。多分ね、来てたらみんなやられてたと思うんですよね。じゃあ、先生からお願いします。
あるものは体の 治療があって歩き回ったりして、
自分は11時半にはお昼ご飯を食べ
出るんだということをちゃんと貫いておりました。それと私の主の軍隊に来ましたから、夜どんなことがあってもすぐ着替えられるようにと枕元に洋服を置くようにと子供の頃から育てられました。たまたまこの間の指導場の地震の時にうちのがお風呂に入っていて地震だということですぐ私はオーバーの装備を持って玄関まで行ったんですけども、やはり何かあった時にすぐ表へ出て寒くないように、例えばジャンパーとかそういうのは玄関を吊るしといて、それで時々からジャンパーを持って表へ出ると、そうすれば一晩寒くなく過ごせるんじゃないかなと、そういうことで日頃から、何かあったのために心がけておくのがいいんじゃないかなと思っております。以上でございます。
早速この物資で何かを取るもんかないかっていうのをみんなに回してます。でところがね、物資はなかなか届かないんですよね。どこへ、貯めてどうやって返して現地へ持っていくかっていうのは疑問ってあるけれど、クラブは動いてることは動いてます。で、まあ、うちには非常食としてね、おかゆなんてもお蔵の中に出てますので、低温倉庫なんか出てますので、それ以上茶を欲しいよと、やってますけど、それはもう一回しか聞きませんあとはありませんのでね、そんなことを中央クラブはやってます。ご参考までです。しかし私は少し遅くなってもお金が一番だと思います。それをまたどういう形でね、交代でまとめていくのか、またはこのクラブ単独で、まとめてまた支援をするのかというのは私は思っています。私はお金が一番だというふうに思います。ありがとうございます。
私も仕事というか前の東東に東東のことですけれども、福島の富岡にサラミック工場があるんですけれども、そこで光ファイバーのものをつなぎ込めたと言いました。それを作ってるんですけど、非常に工場が燃えられてしまって、最大従業員が全部200名 OK だったらしいんですけど、工場が復興しようと富岡の原発のすぐ近くのものですから、もう立ち入れない、工場の復興ができない。一方ではお客さんからどうしたんだどうしたんだって言われて、今困っているみたいです。そういう仕事の感じがありますけど、まあ復興についてどうするかというのなんですが、まあ一つはもうクラブとしてじゃなくてもいいと思う、ロータリアとしてということで、私いろんな人に寄付をできるだけしようよという呼びかけを私やっていこうかな、そう思っております。まあ、1人1000円ずつ集めたとしても人口が1億いきますと1000億円、まあ、1万集まると超えることになりますから、みんなが1人ずつでも何らかの形でいろんな寄付の団体が今どんどん出てますんで、そのどこでもいい、そこにお金を寄付するっていうのが一番いいのかな、そう思って、まあ、ロータリアとしてそういう呼びかけをしていきたいな、そう思っております。以上です。
Gracias.
知れなかったから一番いい方法をこういうこそ市内の原点をもらっていくんだよ。だからどうしたらお客様が喜んでいただけるか、安心で頼りになるお店というようなことを本気で考えるべきだよということを言いました、苦しいこと大変なことという思いがけない出来事をどう解消するかによって自分の人間として諦めな人道として勉強する機会なんだよ。そういうつもりで前向きに捉えなさいと思います。以上です。
うちはやっぱり習慣の料理で入荷
貯水槽なんかもちょっと耳が入って、まあ、気になるというか、状況だと思います。で、なかなかその、まだ現状、メインがですね、まあ、ラムにあんまりちょっと確定的な、この、割合は、懸念というのが、いまいちよくわかる。我々の地域というのは、自然にしますよということはわかるんですけど、まあ、一回も、懸念してないと。
Thank you.
投げていたもう子供の内容が東京を出るというあなたにしたわけですけども、3、4年前でしたからね、何か会社の時に私は社会講師で、沢岸の方に津波チームの看板を置かれたんですね。まあそういうのも一つの仕事ということでやらせていただいたんですけども、今回も3人自分を見てて、あなたは何だったのかな、なんていうふうに思いました。しかしまあ、津波は、幸せの時に家族にあんまりそう言っていただいて、その時に市の防災に行くやなんかにいろいろ問い合わせました、まあ、記録にあんまり残っているのがあんまりというふうに聞いてますので、まあ、その辺はこの辺まで回ってるんだなということです。でもう一点は、私たち日頃のライフラインと言われる通信、あるいは映像の仕事をしておりまして、今回もすごくいろいろお願いしました。停電によりますと、
地形が海岸に迫ってますので、地 築堤を削ってですね、築堤を作ってそれに線路を引いてますから築堤が崩れると橋本になった崩れて橋本になった写真がですねテレビで出てましたけど、そういうようなもので、なかなか急に時間がかかるところもあるんではないかなと今思っております。まあ一応鉄道に関する簡単な常識的なことを申し上げますと以上です。
石原慎太郎が小児科の責任に代わり、時の天満だということで、物理を申しましたが、ある意味では、これはもちろん慎太郎の被災者に言ったわけだけど、ある意味では私は、的を得た、言葉なんじゃないかなと私は思うんですね。で、小児科もね、まさにこの便利なものは不便なもので、これだけの文明が発達しますとね、あれもできる、これもできる。もう非常にこう贅沢だもんね。いわゆるその人間のこの精神そのものがたるんでるということを私は知ったのがいっぱいになる。そういう意味ではね、これだけの大震災というのは、ある意味ではね、非常にこの日本の国民にとって、将来的には良かったんじゃないか。だからこれの地域にね、この機会を、震災のこの機会を、この境にね、結構この日本人の意識が力あるんじゃないか。で、たまたまこの最近、皆さんテレビ見てらっしゃるでしょうけども、コマーシャルとかね、この人の絆についてのコマーシャルですね。で、例えば、あれは、政府のあれかな、心は見えないけれども、心遣いが見えるとか、気持ちは見えないけれども、気遣いが見えるというようなね、そういうその人のこの絆についてのコマーシャルを持ってるんですよ。ですから、非常にこの人間というものについてね、改めてこのね、また見直すというような、こういうその、私はね、このチャンスであるんじゃないかなと、こう非常にこの感じているわけです。時間はありませんから、具体的なこの情報をちょっとお話したいんですが、これはまずこの藤沢法人会からの情報でございます。これからは皆さんもね、個人的にある程度多額なお金を寄付する。それに対しての税制はですね、個人は、いわゆる 50% は税金の控除されるそうです。で、法人が 40%。例えばじゃあ100万円を寄付した場合には、そのうち 50万円が、いわゆるその税額控除だというようなことです。これちょっと頭に入れていただきたいんですが、ただし、日本赤十字、あるいは公共機関へ の寄付ということで、領収書は必ず必要であるということであります。それとですね、あと、ロータリーね、ロータリーについて私はね、こう思うんですよ。これはもう一定の日に触れてね、みんなが集まるうちなり、全国のロータリーにしてもですね、2時46分の境にしてね、祈りを捨てたということで、もう金銭的なこと、物質的なことはみんなこれするわけですから、いわゆるそういうこの、精神的な意味で、形式上的な意味で、祈りを捨てた。これね、私は昔からそういうその結構精神世界とかね、皆さんも知ってる、詳しいというか、非常に関心があるので、祈りを捧げるのと捧げないのと、ずいぶん違うんですよね。で、だってこれ、科学的にね、証明したことが一つあるんですよ。あるね、これ、団体忘れましたけれども、非常にこの交通事故をなくそうと、この日に限って、この特定の日に交通事故をなくそうということで言って、その段階がですね、ある一定時間でね、いわゆる、お祈りしたそうです。そうしましたところ、まず半分以下になった。そういうその一つの事例もあります。ですから、こういうこの自然災害ということは、やはり、一つは注意意識を出しているわけですから、まずそういうことを信じて、一回そういうものをね、私やってみたらいいんじゃないかなと思います。以上です。
みんなこれあのメイクアップして応募してるんですよ。でそれぞれのこうクラブに友達がいるんですね。でその人たちが今必死になって推し活動をなさろうとしてるんですよね。で一つのクラブがどれだけの大きなことができるかは分かりませんけれども、先ほどから会長のご報告のように我々のクラブにも参加を募って何かやろうという時に大きな金額はクラブとしてはできないかもしれませんけれども、これをねあのネーミングをつけてその寄付金は何かに使ってください。例えば私はあの乳幼児のミルク代に使ってください、おむつ代に使ってくださいとか、あるいはご老人の下着代に使ってくださいとかっていう、そういうはっきり具体的なネーミングをつけて寄付をさせていただく。それを会長会議会があのあるでしょう。そういう時に地下鉄ローザリークラブはこういうネーミングをつけて奉仕活動を始めた他のクラブの皆さんもぜひお願いしますというようなことを言っていけばね、広がっていくと。あの先ほど田中さんが中央クラブがもうすでに物資について何かやってるっていうあのお話がありましたけれども、ロータリーからロータリーらしく小さくはっきりとしたあの形で寄付行為をするのがいいのではないかなというふうに私個人としては思っております。以上です。
私は小林です。職業は私のことで補充方法なんですが、まず、ご了承にもなるんですけど、今景気の話をございましたが、我々の業界はもっち早く景気が動きまして、ただしですね、実はですね、3位が今はすごく流行ってまして、何にしてですね、うちの選挙横浜太郎に送ってくれというのがあってですね、横浜銀行の横浜太郎、そう書いてあると横浜銀行の景気の受け付けがどうしたかと思ってですね、僕たちの詐欺ですね、あと三井太郎と同じだそうです。そういうのが何件か今あってですね、景気を送ればいいというのはそういうまともではなく、それらしいですね、もう使っているものが私どもも引っかかっちゃったらしくですね、ただしこれは政府も含めて発表しません。なぜというと景気が集まらないからです。ですから皆さんも その送る気持ちは大事だと思いますが、送る場所、例えばロータリーであればロータリーのどこか、今意見するともいらっしゃるから、信頼あるところに送られた方がいいと思われます。質問もそういうふうに今聞き換えて、私どもの個人目標会まで渡すことになってまして、ちょっとその、逆に言うとメールなんかでも今、情報を送る感想となり、いろんな意味で全く違うような内容が出てますので、情報収集をちゃんとするのとやられてもいいんじゃないかなというふうに思います。それと、我々の方にももういち早く、先ほど、小森さんの話がありませんが、まず人を出してくれというのが起きてまして、ロータリーの選手というちも、行く人いるはずなんですが、全員が行きたかったんですね、調子悪く。逆に止める方がね、じゃあ、僕の権限で何人っていう形で出してるんですが、逆に今すごく行きたかった人が、それを止めるのが大変だそうで、で、向こうの方でも、そういう気持ちの人ばっかりだそうで、それも困っちゃうって話で、ただ、今回素晴らしかったのは何かっていうですね、皆さんも驚いてます。自衛隊がすごく活躍されている中で何を活躍しているかというのがですね、実は向こうに物資を送ったものを含められない、そういうのから自衛隊が全部やってくるんですね。普段はボランティアもそれとも6日目のものが今自衛隊の中で物資が届いているという状況で手厚く聞いています。で、我々がどんどんのところも対応が潰れちゃったりとか、いろんな話が、舞い込んでいて、まだ全く理解が把握ができてないという。ただ、例えば、星野先生が今、車椅子で座ると、年寄りって呼んじゃうんですよ。難しいところで。元気がなくても、それをすごい数の方で、助けてくれっていう形で、支援を頼まれてますので、まあ、多くの人たちが行かなきゃいけないという中で、今、支援、うちももう、なんか食料の、なんか全部持たせてやってくれというような内容の中で、出すことになっています。まあ、そんなところが、あと計画点というのはすごく大変です、今、我々も。何言うと、お風呂に入れたりとかですね、食事の準備する時間がなくてですね、先ほど 久米さんがやってましたから、久米さんのところで、ね、すぐ食べるものっていうのはですね、うちの中で欲しがってて、なかなか難しい料理になります。まあ、そんなところで、ね、ご理解いただければいいかなと思います。以上です。
先ほど私が発案したんですけれども、6つぐらいの宿を挙げましたけれども、その中で、ガバナリメールに連絡を取って、しっかりしているところは、2800山形、それから2830の秋田ですから、そういうところのガバナリメールと連絡を取り合って、我々のクラブが何か欲しいしたいんだけども、どういうことができるかということを問い合わせるのは、そういうところがいいと思います。他はかなり意外で、動けないと思います。以上です。
もうさっきも言いましたけども、ちょっと学民館の事情を話させていただきたいと思います。でも2週間ですね、予定を持ったら組んでいても、その通り早くかどうかは全くわかりません。14日の、記録点とかですね、するわけですけど、それもオーダー通りじゃないので、基本的に私の別室には、2日にわたってですね、ガソリンが入りました。ただし、軽油、灯油は、入荷されていません。ストックがありまして、それをちょっと言うかですね、出してるんですけれども、軽油が結構広域にですね、なくなってまして、おそらくもう来週あたりになるんですね。ぼちぼち平常の6割ぐらいの感じに入ってくるんじゃないかなというふうに見ている人もいますけども、そのまではっきり言うことができるので、停電と合わせてですね、まずローリーがつくのを後ろからつけていくような人なんでですね、帰って一緒に入って、もう上でみんなやるんですね。だからすぐバーッとなるんですよ。本当にうちもローリー入ってきた方に一台一緒に入ってきましたから。でそんな状態で、とりあえず現状は、並んでたらもう並んでいただかないとダメです。これ本当に申し訳ないですから。で、皆さんギリギリ5名か、停電の時間で店を閉めています。で、停電時間が4時間ぐらいありますので、その上にかけるか5名かは、時間が余裕がありますので、順調に空いてるということはきっとないと思います。一応そうしますので。で、もう一点はですね、なってしまってても、緊急車両とかですね、郵便局とか、そういうの車両に対するために、全くゼロっていうことではないので、できるだけ停電じゃなくてしなくて、私、飲んでるのは、CM 用のみんなだけではですね、ちょこちょこっとその辺を見ていいと思いますけど、あまりちょっと緊迫してるこういう話をしたらですね、かなりみんな、先になっちゃってまして、
うちの、終わりですか、はい、計画停電。でも随分中途半端だね。ですので必要以上な買いだめみたいな気にはしないようにお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ、以上をもちまして、退去させています。閉会検証幹部会長お願いします。
今日は、こういう停電になったの、ちょうどいいタイミングかもしれませんけど、20分延長しましたけど、帰る人もいなくて、こんなに充実した例会はもしかしたらなかったかもしれないなと思うくらいでした。今日は本当にやってよかったですし、皆さんの顔が見れたし、皆さんのお話も聞けて本当によかったと思います。来週以降またどうなるのかわからないんですけれども、できればまた皆さんで集まってですね、やっていければというふうに思っています。皆さんお気をつけて帰られてください。じゃあ本日は閉会します。